4. 一般質問。ズバリ調整を問う。定例会で議員が行政や政策に関する質問をし、提案をする場です。地域の課題に対処し、住民の声を反映させるための大切な場所です。議員の持ち時間は60分以内です。紙面の都合上、ほんの一部の掲載となります。QR コードから YouTube で動画をご覧いただけます。細谷光弘議員、金属ヤード等の問題解決について、菊池浩二議員、三芳町はなぜ人口減少か、桃園典子議員、災害から生活を守るために、牛丸愛子議員、学校の植栽と除草の負担軽減を、細田光恵議員、LGBTQ 教育のあり方について、長野真澄議員、若年性認知症について、小松伸介議員、人口対策や町の将来像について、林義美議員、町営墓地設置の可能性について、久保健二議員、通行の妨げになる草木の選定を、吉村光子議員、学校の統廃合はやめるべき、増田真澄議員、フレイル予防でみんな元気に、本田博議員、保険証の廃止で町の対応は、三下茂幸議員、瑞穂台駅へ歩道をつなげよう。三好未来、細谷光弘、金属ヤード等の問題解決について。金属ヤード問題は今回が5回目の質問になる。県の特定再生資源物の野外保管業の規制に関する条例により、対象となる100平方メートル以上の事業者は町内に何件か、
環境課7件である。
事業者が新たに遵守すべき規制内容は、
環境課、標識の掲示のほか、囲い設置や保管物の高さ制限、周辺環境への配慮処置など基準遵守が必要。
条例施行により、現在相当高く積み上げられた役場北側の金属の山などが規制以下になるのはいつか。
環境課、既存事業者は令和7年6月30日までに申請が必要だ。金属の積み上げ高さの規制については、令和7年7月1日以降は高さを規制内にする必要がある。適合しない場合は行政処分などが行われるが、直ちに営業停止とはならない。
独自条例は作るのか。
町長、県の条例では小規模事業者が対象外になる。議員からいろいろな指摘があった部分も含め、内容を検討し早期制定に取り組みたい。
ふるさと納税について、令和4年5年はおよそ 4.2 億円からおよそ 1.9 億円に減少した。令和6年度見込み額は、
政策推進室、5000万円に減少の見込みだ。
町の住民税影響額、流出額は3年間で6100万円から9900万円に増加した。令和6年度の流出額は、
税務課、1億700万円の見込みだ。
交付団体の三芳町は赤字でも国の財政補填措置がない。その分の住民サービスが減ってしまう対策は、
町長、厳しい状況だが税収増加を目指し、全庁的に職員一丸となって知恵を絞り検討していきたい。まずは流出した分の住民税影響額は取り戻したい。埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例のあらましと、埼玉市再生資源物の 屋外保管に関する条例施行規則の概要の QR コードが載っております。
輝き菊池浩二、三芳町はなぜ人口減少か。三芳町は昼間および夜間の人口比率が埼玉県内でも一番高いと言われている。近隣市から働きに来る方が非常に多いが、なぜ三芳町に住むことを選択されないのか。
政策推進室、町内に多くの事業所を持つ三芳町なので、近隣市町村に住んでいる方が働きに来ているのが現状。明確なものはないが、町の魅力発信などで選んで住んでいただける町づくりを行っていきたい。
令和4年に三芳町の合計特殊出生率は 1.0 を切った。近隣市で 1.0 を切ったところはないが、なぜ三芳町の合計特殊出生率はこんなに低いのか。
政策推進室、三芳町でも過去3年間は下降傾向にある。全国的な傾向と同様である。
三芳町が周りに比べてこんなに低い最たる原因をどのように考えるか。
政策推進室、出生人数が3年間で50人ほど減っている。今後は子育て世帯の流入を注視していきたい。
三芳町で行っている子どもに優しい町づくり事業は、出生数や総人口にどのような効果があるか。
政策推進室、少子化対策として直接の効果があるわけではないが、事業を進めることで町への愛着形成や三芳町らしい教育の推進、ウェルビーイングの向上を図ることで、子育て世帯の転入や出生数に影響がある可能性がある。
近隣市に比べなぜ三芳町は人口減少か。
政策推進室、区画整理やマンション、住宅開発で人口増につながっている。町や市街化調整区域が8割で宅地確保が難しい。また出生数より死亡数が上回っているのも人口減の要因ではと考えている。
公明党桃園典子、災害から生活を守るために熱中症対策を、食品管理と働く方の健康に配慮し、学校給食配膳室へ空調の整備が必要では。
教育総務課、十分承知している、検討していく。
ゲリラ豪雨対策を、安全対策としてマンホール蓋の総点検をしては。
上下水道課、必要性は感じている、重要度を鑑みながら点検を実施したい。
商業施設と連携し車両一時避難場所を整備しては。
自治安心課、民間施設への避難も含め検討したい。
プッシュ型で情報を受け取れる防災メールのさらなる登録を推進しては。
自治安心課、登録の周知を積極的に図っていく。
止水板の購入補助制度を創設してはどうか。
道路交通課、今までなかった箇所でも冠水の状況があることから、近隣市の動向を注視し調査研究する。
貯留施設を整備しては。
上下水道化、有効な手段の一つと考える。施設や土地など今後の課題とする。
自然災害への対策は喫緊の課題と考えるがどうか。
町長、喫緊の課題と認識している。提案について担当と検証し検討する。
認知症者に寄り添うユマニチュードの普及を。ユマニチュードとは、ゆとりを持って利用者さん本位のケアをしようという考え方です。介護に関わる方々に介護の質向上を目指すユマニチュードの普及啓発をしては。
健康増進化、多くのメリットがあり有益な技法であると考える。関係機関と情報を共有し進めていきたい。
教育支援室の拡充を。支援を必要とする児童のために 小学校にも教育支援室を設置してはどうか。
教育長、大変重要と考える。設置と専門員の配置に向け研究を進めていく。
輝き、牛丸愛子。学校の植栽と除草の負担軽減を。学校の樹木の管理状況と費用に関して町の認識は。
教育総務課、一校あたりおよそ50万円、優先度を設けて維持管理している。
小中学校における樹木の選定基準は。
教育総務課、学校施設整備指針に基づき学校と協議し選定している。
公木の数が多いことで管理に苦慮する声もあるが。
教育総務課、学校で対応困難な場合、職員が対応、高所作業者や業者委託を要する場合も多い。
管理しやすい重低木などコンパクトな植栽にシフトすることが望ましいと考えるが、いかがか。
教育総務課、公木の選定は多額の費用で苦慮している。樹木の更新は学校と協議して検討していく。
過去3年の小中学校の伐採樹木の本数と費用は。
教育総務課、マテバシー2本25万7400円、サザンカ1本5万8300円。
年度内に伐採の予定のない学校も必要に応じて樹木医の診断は可能か。
教育総務課、目視点検後に担当課が点検診断表に基づき点検し、診断が必要と判断したら対応する。
除草について学校の管理責任の範囲と町の管理責任の範囲の線引きは。
教育総務課、校内の整備保全は学校長の責任、除草管理は原則学校が行う。
除草の業務委託の活用について町の認識は。
教育総務課、樹木選定業務委託料を一部当てることも学校と協議している。
防草シートの設置は。
教育総務課、必要に応じ検討する。
その他の質問。1、学校ホームページ。2、学校応援団。3、スクールサポートスタッフ。4、学校専用の携帯電話の設置について。三好未来、細田光恵。 LGBTQ 教育のあり方について。教職員への LGBTQ 教育に関する研修内容は。
学校教育課、人権教育主任を対象に性の多様性の捉え方と対応についてのテーマで研修を行う予定。
中立性を担保した取り組みをしているか。
学校教育課、学習指導の中では様々な教材などを取り扱っている。学習指導の中のあり方などは教職員が特に配慮すべき非常に大事なことだと思う。
LGBT 理解増進法に関する教育は科学的のみならず伝統的、文化的、宗教的見地を含む包括的な教育として、単に自身の性を否定するのではなく自身に与えられた性の意味について考えを深める教育も取り入れてはどうか。
教育長、自分自身を見つめる学習を通し自分の存在意義や生き方を考える機会、また自身に与えられた性の意味についても振り返って考える大切な機会にしたい。
障害者支援、農福連携について。農業分野で社会参画することをどう考えるか。
福祉課、障害者自身が自信や生きがいを持って社会参画できる就労創出の場になると考える。
農業・福祉連携に関わるコーディネーター育成をしては。
観光産業課、需要の状況を踏まえ関係する課と連携しながら検討をしていく。
農福連携で地域の活性化や障害者の就労につなげられると思うがどうか。
町長、農福連携は非常に重要な施策だと思う。すでに当三好町で農福連携に取り組んでいる農家もあり、 多くの方に参画していただき、障害者が農業を通し幸せになってもらうまちづくりをしていきたい。
三好未来、長野真澄。若年性認知症について。若年性認知症の患者数や増加傾向の把握は。
健康増進課、患者数や増加傾向について把握は行っていないが、令和6年8月1日時点では、要介護認定を受けている40歳から64歳の第2号被保険者49名のうち、認知症状ありは15名。介護保険の特定疾病において、初老期における認知症は3名となっている。
三好町での支援体制と福祉サービスは。
福祉課、40歳以上の認知症の診断を受けた方は、介護保険の申請ができる。要支援介護認定がされれば、介護保険サービスを利用できる。その他の認定条件によっては、総合支援法のサービス利用も可能。
若年性認知症に対する町民への啓発活動は行われているか。
健康増進課、平成30年度より講演会を実施し、昨年度までに計5回行った。その他に認知症サポーターステップアップ講座、子ども食堂を通じて活躍の場作りの支援を行ってきた。
性教育について。保育園、幼稚園で性教育は行われているか。
子ども支援課、保育園では保育の場で自然に性に関する内容に触れることはあるが、性教育としては計画的に実施していない。学校教育課、幼稚園では日常的な教育活動において性教育に関わる指導が行われていると考えられる。
小中学校の性教育の内容はどのようなものか。
学校教育課、性に関する指導の全体計画を作成し、授業や特別活動など学校の教育全体を通して指導を行っている。特別支援学級では動画、図書、紙芝居などを活用しながら工夫をした授業を行っている。
公明党、小松慎介。人口対策や町の将来像について。人口増への取り組みは。
政策推進室、3つの土地区画整理事業で良好な都市基盤を推進、子育て支援や学校教育充実などを図った。
必要とされる改善点は。
政策推進室、子育て支援に力を入れていきたい。
転入増へ具体的施策は。
政策推進室、
有楽町の住むなら埼玉移住サポートセンターと連携で PR などを行う。
転出超過の若い世代に戻ってきてもらう施策は。
政策推進室、小中学校アンケートでは定住以降は高い状況だが、他の市の奨学金支援や住宅取得奨励金などの事例も参考に検討したい。
令和42年の人口3万2000人は達成可能か。
町長、容易ではない。県の希望出生率 1.78 も非常に厳しい。しっかりとした子育て支援策など全体を考えながら人口対策進めたい。
ライフバス停留所は藤久保第一区が一番少ない。検討中の町内循環ワゴンは車両サイズが小さく、既存バス路線では入れない地域を優先ルートとすべきでは。
町長、交通空白地域なくすのが大きな使命。調整し、できたらルートとしたい。
ベンチ設置の拡充は。
道路交通課、設置要望は増えている。道路復員などを考慮し拡充を図りたい。
三好スマートインターチェンジ古川を機に周辺土地利用を含め町の発展を検討すべきでは。
町長、三好町へ企業進出希望を多くいただき、緑産業ゾーンを設定。今後、仮地域活性化発信交流拠点を通して地域発展を図りたい。
帯状疱疹ワクチン助成。国で定期接種化への方針が示されたが、検討状況は。
健康増進化、 継続的に検討している。定期接種化へ法改正されたら速やかに実施できるよう検討を進める。
吉未来林芳美、町営墓地設置の可能性について。設置の検討は
環境化、具体的な検討は行っていない。
墓地需要はどのように変化していくと考えるか。
環境化、人口に対する65歳以上の構成割合、自然源が増加傾向、墓地に対する考え方の変化は需要に影響すると考える。
県内の状況は
環境化、6市2町に設置されている宗教法人による整備が進んでおり、新たな設置は穏やかである。
核家族化や墓地継承への懸念、合葬式や樹木葬など墓地ニーズの多様化により墓地の在り方は変化している。町営墓地設置に対する見解は
環境化、町内には宗教法人が設置する墓地区画が1万8000を超えている。用地選定や整備費用、需要の検討も行っていないので直ちに設置は困難である。
設置の可能性について検討してはどうか。
町長、真剣に考える時期に来ており、重要な行政サービスの一つと認識している。現状を分析し声を聞きながら考えていく。
子どもの性被害について、県内には性加害で教員が懲戒処分された事例がある。教職員への情報共有は
学校教育課、学校と情報共有し不祥事根絶を徹底、また猥褻や性暴力に特化した研修も行っている。
発覚した場合の対応は
学校教育課、児童生徒への聞き取りと事実確認、心のケア、家庭と連携し本人に寄り添った対応を行う。
児童館は子ども性暴力防止法日本版 DBS の対象だが、参加義務のない学童保育室の参加の方向性は
子ども支援課、ガイドラインが示された後対応を検討していく。
輝き、久保健二、通行の妨げになる草木の選定を。 ICT 教育に関する機材購入として令和3年に2億6000万円の予算を投じ、小中学校の児童生徒に対しタブレットを導入したが、今後の課題と感じたことは
学校教育課、購入時と比べ故障が多くなってきたことから予備機の確保が必要と感じている。
公園等公共施設からの草木の管理や選定はどのように対応しているのか。
都市計画課、枝の選定に関しては町職員や業務委託にて対応している。
町内道路において視界や通行、歩行の妨げとなっている箇所が通学路を含め多く存在するが、そのような箇所に対しての対応は
道路交通課、住民の方からの道路相談などにおいて状況把握に努めている。町側で実施すべきものかどうか適切に判断し、対応が必要なものについては対処したい。
町長のまちづくり懇話会において町長からの答弁で、不法投棄の処分に対し今後は町で処分することも考えているといったお話があったが、予算も含め今後どのように進めていくのか。
環境化、きれいな町づくりを進める上で既存物の撤去を進めることは重要。現在法令の規定との整合を保ち、町としてどのように関わることができるか調査研究をしています。
防災道の駅としてどの程度の防災機能を備えた施設を想定しているのか。
統合調整官、災害時における集結拠点、物資搬送拠点などの防災機能を持たした拠点整備の可能性について、予算面や一定程度の規模の確保などの課題を踏まえ、基本計画策定の中で総合的に考え、国土交通省が示す選定要件を満たすことができるかもを含めの検討をしていきたい。
吉村光子、 学校の統廃合はやめるべき。3月定例議会の時、上富小学校の児童に上富小学校の統廃合についてどのように思うかアンケート調査を行うことを提案した。調査はいつ行うのか。
学校教育課、審議会内で意見が出れば検討する。
児童のアンケート結果は尊重するか。
町長、尊重する。
町長は上富小学校跡地にビジターセンターを作りたいと考えているようだが、保護者の 59% が上富小学校の存続を望んでいる。民主主義の観点から住民の意向を尊重すべきでは。
学校教育課、まだ廃校と決まったわけではない。ビジターセンターは検討に至っていない。
上富小学校は1学級あたり15人か16人で、勉学には理想の人数だ。廃校して三好小学校と一緒になると35人の可能性もある。これでは児童一人一人を見ていくのは難しい。よって上富小学校の廃校はやめるべきではないか。
町長、学校再編等審議会の答申を待ちたい。
道の駅開発計画はやめるべき。パブリックコメントでは、1. 最初は目新しいが利用はどんどん減る。 2. 道の駅への税金投入は将来負の遺産となる。 3. 千曲沢など遠くの人やお年寄り、子供が安心して遊びに来られるところでもない。福祉や特別養護老人ホームなどを作った方が皆に喜ばれる。 4. 儲かるなら民間が立ち上げるはずだ、など的確な意見だ。やめるべきでは。
町長、計画をしっかり立てていきたい。
住民の意見が大事。シンポジウムを開催しては。
町長、いろいろなところで声は聞くが進めていきたい。
日本共産党、増田真澄。フレイル予防でみんな元気に。三好町の推計人口を見ると高齢化が進んでおり、令和17年には 31.8%、 令和22年には 36.1% になると見込まれる。そこで住みたいところに安心してずっと住み続けるためには、身体的、精神的、社会的に健康で家族や地域の人たちとつながっている生活が送れるかどうかが重要となる。今後さらにフレイル予防対策が必要と感じている。町長の施政方針にフレイル予防対策が重要とあったが、どんな事業か。
健康増進課、東京大学高齢社会総合研究機構のフレイルチェックを取り入れ、大学やすでに事業を行っている自治体などの協力を得ながら準備を進めているところ。
開催場所やペースは。
健康増進課、公民館やサロンなど予定している。開催ペースについてはフレイルサポーターやその他準備の進み具合を見ながら考えていく。
グループホーム入居者への紙おむつ給付について。4月より寝たきり老人紙おむつ給付事業がグループホームでも利用可能になった。入居者家族、グループホームに分かるように周知すべきではないか。
福祉課、今後施設にも分かりやすく周知していく。
藤久保地域拠点施設整備等事業について。さまざまな個性の子どもたちの通う小学校の支援学級の教室はどのように設計されているのか。
教育センター、昇降口近くで入り口には扉があり、オープンスペースのエリアとの境は可動式の扉となっている。活動に合わせて開閉を考える。
日本共産党、本名博士。保険証の廃止で町の対応は。12月2日以降も現行の国民健康保険証が使用可能であることが十分周知されているか。
住民課、被保険者証の更新時にチラシを同封し、 期限まで使用できることを明記した。ホームページ、広報への掲載など周知に取り組んでいる。
有効期限後の令和7年7月31日以降も、資格確認書で受信可能であることが十分周知されているか。
住民課、個別通知や広報誌、ホームページなどで周知している。
保険証が廃止されても資格確認書が発行されるが、毎年保険証同様自動的に郵送されてくるか。
住民課、こちらから郵送をする。
ライフバス7番線のその後について、ライフバス7番線の代替案の進捗状況は、
政策推進室、6番線のルート変更案を立案してきたが、運行距離が伸び、労働強化につながる、効率化に逆行する。まず循環ワゴンによる利便性向上を考えたい。
富士見野駅へのアクセスは、
政策推進室、実証実験の状況などを踏まえ検討していきたい。
戦争の記憶を次世代に引き継ぐことについて、来年戦後80年を迎えるにあたっての平和事業は、
総務課、平和を考える機会として平和事業の実施などを考えていきたい。
生徒を平和大使として広島に派遣しては、
省庁、平和の大切さを伝えていかなくてはならないので進めていきたい。
その他の質問、教育費の保護者、教員の負担について、日本共産党、三下茂幸、瑞穂台駅へ歩道をつなげよう、瑞穂台駅通りに大型スーパーと10階建てマンションが建ち、町と開発業者の努力で延長270メートル、幅員2メートルの歩道ができたが、そこから駅方向の歩道がない。通学路安全総点検でも、立地適正化計画などでも、交通安全対策の必要性が書いてあるが、その先は具体的ではない。沿道の建物をすべてチェックしたが、歩道用地はある。借地も視野に入れて取り組んでほしいが。
町長、現在この都市計画道路の整備計画はないが、私有地を活用していち早く歩道を作るという提案は理解できる。担当課と検討したい。
国道入り口部分の右折車線も求められている。瑞穂台駅が開設されて以来46年、淑徳大学キャンパスができて28年、何も変わっていない。20メートル幅員の都市計画道路を広げる土地は障害物もなく、およそ2500平方メートルだ。町の動きをアピールすべきではないか。
町長、これも重要な課題だと思う。将来開発による千曲川方面からの都市計画道路の整備、通り西地区土地区画整備事業との関係なども考えられるが、早急にという要求でもあり、担当課と考えていきたい。
県水値上げと水道の課題。県水値上げ問題が加わり、水道事業運営が厳しくなるが、情報を広く町民、町内事業所、福祉施設、医療機関等に開示し、町民みんなで良い結論が出せるよう努力してほしいと思うが。
町長、いろんな施策で住民生活への影響を減らしサポートしたいと思う。県水値上げで5000万円の影響だが、広く意見を聞き、上下水道審議会の議論も聞いて結論を出していきたい。
一般質問にはそれぞれ QR コードが掲載されております。
ここまでは山本、
岡崎がお届けしました。